本日取り上げている聖書の言葉は、今聖書朗読で読みいただきましたが、ルカによる福音書の23章39節からの言葉です。これは十字架にイエス様がすでにおかかりになっている、十字架の上にイエス様がおられる、そういう場面が描かれている箇所です。十字架の上に、ゴルゴダの丘に十字架が建てられました。3本真ん中にはイエス・キリスト、そして両側には2人の犯罪人が十字架につけられていたと聖書は書いています。で、この3本の十字架が建てられた、そしてイエスが真ん中におかかりになったということは、これは4つの福音書に共通して書かれていることであります。ただその書き方や書かれている内容が、いつもお話しすることですけれども、4つの福音書ではちょっとずつ違うんです。ヨハネによる福音書では、イエス様の両側にただ2人の犯罪人がいたことだけを書いています。マタイによる福音書とマルコによる福音書では、2人の犯罪人が揃ってイエス様のことを罵ったと書いてあるんですね。そしてこの今日読んでいるルカによる福音書だけが、一人がイエス様を罵ったときに、もう一人はそれをたしなめた、そして自分の罪を認めて悔い改めてイエス様から救いの約束をいただいたということが書いてあるんです。これが書いてあるのはルカによる福音書だけです。その意味でこのルカによる福音書のこの場面は、4つの福音書で十字架の場面が全部書いてありますけれども、ルカによる福音書の十字架の場面の中ではこの部分は非常に特徴的であり大事な部分なんですね。ある人はですね、なぜこういう違いが生じたのか、なぜルカだけこのことを書いているのかということについて合理的に説明しようとしていろんなことを言いました。実際にですね、その場に何人かの人たちが多分十字架の下にですね、いて、その十字架にかかっているイエスと二人の犯罪人のことを見ていただろうとですね。そして一人がイエス様のことを罵って、もう一人がですね、その犯罪人をたしなめていたけれども、結局真ん中にイエス様がいますからね、両方とも真ん中の方向かって大きな声でワーワーやってるわけですよ、ね、ですからそのたしなめている方の犯罪人の言葉もですね、まるでイエス様を罵っているかのようにですね、そのように誤解したんじゃないだろうか、聞き違えてしまったんじゃないだろうかですね。そういうふうに言う人がいますけども、実際にどうだったのか、もう今となって私たちには分かりません。ただですね、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、この4人の中でその十字架のところにいたのはですね、ヨハネだけなんです。ヨハネが一番簡単に書いてる。ヨハネは罵ったとも書いてないんです。なぜか分かりませんけど、そしてルカが一番詳しく書いてあるんです。マタイとマルコはそこにいなかったはずですから、誰かから聞いたことをそこにですね、記録していたに違いないと思います。じゃあルカは一体誰からこの話を聞いたんでしょう。誰からルカはこの情報を手にしたんでしょう。そこにはいなかったはずですから、ルカは。ルカによる福音書ですね、23章までずっと読んできましたのでね、何年もかかってですね。ルカによる福音書の中に書かれているさまざまなエピソードやお話ですね、いろんなソースがあるだろうなということはわかると思いますけれども、特にルカによる福音書のですね、クリスマスのお話なんかを見てみると、明らかにですね、お母さんであるマリアから直接聞いたのかなと思うようなことがいくつも出てくるんですよね。その場にいたマリアとヨセフしかわからないようなことがいろいろ出てくるんです。マリアは、お母さんのマリアは確かに十字架の時にそこにいたんですよ。私はこれは想像でしかありませんけれども、ルカはですね、男の弟子たちがみんな逃げていってしまって、ヨハネしかそこにはいませんでしたけれども、婦人の弟子たちは何人かですね、その十字架の下にいたんですね。 その婦人の弟子たちの誰かからこの二人の犯罪人の会話のことをですね、聞いたのではないかなと私は想像しながら、これを読んでいるわけですね。いずれにしても事実は不明ですけれど、しかし少なくとも私最初言いましたように、この十字架の物語の中のこの部分というのはルカによる福音書の非常に特徴的な部分なんです。十字架の話の中で、ある聖書学者はですね、この箇所こそがルカによる福音書の一番中心だとまで言う人がいるんですね。この二人の犯罪人の会話、そしてその悔い改めたこの犯罪人に対するイエス様の言葉こそがこのルカによる福音書の一番中心だと。そしてさらにこの人はですね、この聖書学者はルカはこの場面をどうしても書きたかったので、この長いルカによる福音書を書いたのだとまで言うんですね。もうここが書きたかった、ルカはですね、そこまで言うんですね。ちょっと言い過ぎかなと思いますけれども、でもこのことについて、今日読んでいるこの聖句の中身について考えていけばいくほど、確かにこの聖書学者がそういうふうに言うこともなんとなく納得できるような気がするんですね。確かにですね、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書の中で一番最初に書かれたのはマルコによる福音書だと言われているわけですね。その他にもいろんな証言があって、そういうものをですね、使って資料を使って、ルカは自分でですね、いろんな資料を調査したと自分で書いてありますからね。いろんな人から話を聞いた、いろんな資料を調査して、そしてまとめますと書いてありますから、当然ルカはですね、マルコが書いた福音書のことを知っていたでしょうし、すでにマルコのが書いた福音書はそこにあったかもしれないし、そしてそのマルコがですね、二人の犯罪人がイエス様を罵ったと書いていることも知っていたはずなのに、わざとこう書いているということは、ルカは少なくともあえてこれを書いたんでしょうし、そこにルカの思い入れがあったことはですね、私たちは否定できないんじゃないかなと思うんです。長い序論になってますけれども、ルカはですね、どうしてもここのこのことをですね、読者に読んでほしかった。ルカはテオフィロに対してこれを書きましたけど、テオフィロにここをぜひ読んでほしかった。今ルカによる福音書を読んでいる私たちにこの部分を読んでほしかったのではないかと思うんです、まず何よりもですね、このシーンを正しく理解するためにはですね、覚えておかなきゃいけないのは、真ん中に十字架にかかっていたイエスだけではなくて、その両脇にかかっていた二人の犯罪人とも間もなく確実に死んでしまう。命が助かることはない。処刑されているわけですから、当然ですよね。間もなく数時間後にはですね、あるいは数十時間後には、確実に自分は死ぬんだという状況で十字架の上にいる人たちが発した言葉なんですね。これはその辺でですね、食事をしながらですね、向き合って話している会話じゃないんです。切羽詰まった会話なんです。もう最後の会話になるかもしれないというような、そういう会話であったということを私たちは覚えておく必要があるんです。この会話の内容は、すぐ目の前にある自らの死、自分が死んでしまうという現実を抜きにしては理解することはできない。私たちもいつかですね、必ず死んでいきます。それは明日かもしれないし、何十年後かもしれない。若い皆さんもですね、そんなこと考えないかもしれないけども、人間は必ずいつか必ず死ぬんですね。いつ死ぬのか、どこで死ぬのか、どうやって死ぬのかも私たちにはわからない。だんだん年を取ってくるとですね、自分の身の回りを少しずつ整理しなきゃいけないな、なんですね、考えたりするわけですね。私もうちの親がもう85、6になってですね、いろんなものを整理してくださいって言って、ちょっとずつちょっとずつ、いろいろ話をするんですけど、なかなか納得してくれなくてですね、いろいろ苦労したりすることもあるわけです。で、その姿を見て、自分はそうならないようにちゃんと今のうちからやっておこうとかですね、そんなことを考えたりするわけですよね。身の回りを整理する、身辺を整理するですね、一体どういうことを皆さん思い浮かべるでしょうね。家にたくさん物があるからですね、自分がこう動けなくなる前に、 少なくともですね、自分がこう寝たきりになる前にはですね、そういったたくさんの荷物を整理して、他の人に迷惑をかけないようにしなきゃいけない、そういうことを考えるかもしれません。あるいはですね、動けなくなる前にもう一回最後に会っておきたい人がいるから、その人に会っておこうって思う、そういうふうなことを考える人がいるかもしれません。あるいはですね、ある人はですね、事情があって家族と離れ離れに暮らしている人がいるかもしれない。そういう人はですね、なんとかその関係をですね、修復してもう一度最後はですね、家族と一緒にいる場所で自分の人生を終えたいと思うかもしれない。いろんなことをですね、私たち人間は考えるわけですね。自分の人生が終わるということを自覚したときに、いろんなことを考えるのではないかと思います。しかしですね、どんなに前もって、どんなに十分に余裕を持って時間を、十分にとって計画的にですね、しっかりと自分自身の人生の最後を迎えるために準備をしよう、整理をしようと思ってもですね、自分の思い通りになんかいかないんですよね。それが現実なんじゃないかと思います。そんなに完璧なですね、準備をして自分の死を迎える人なんてほとんどいないと思います。本当の意味で良い自分自身の人生の終わりを迎える準備をするためにはどうしたらいいんでしょう。あるいはもうそんなはずじゃなかったんだけども、自分の死がすぐ目の前に迫ってきた、その時に私たちがやらなきゃいけない一番大事なことって一体何なんでしょう。少なくともイエス様の両側に十字架にかかっていた犯罪人たちはもうあと何日もないです。もうあと十数時間、あるいは長くても数十時間でですね、もう人生が終わるという、そういう状況にあったわけですから。私たちは死んだ先どうなるのかですね、私は聖書から読んで知っている限りのことは分かりますが、実際のところは誰も分かりません。死んでですね、戻ってきた人が身の回りにいるわけじゃないからですね。死んでその後戻ってきたのはイエス様だけですから。人間、私たちはですね、死んだ先どうなるのか誰も分からないんです、本当のこと言うとですね。しかしイエス様はこの時、二人の犯罪人のうちの一人ですねに対して、あなたが死んだ先のことですね、こうだよというものをですね、ちらっと見せておられるんじゃないか。この言葉を通して私たちにですね、私たちが死んだ先のことをですね、ちょっとイエス様この十字架の上で見せてくださっているんじゃないかなという気がするんですね。それは何を通してかというと、実は先ほど聖書朗読で読んでいただいた42節のその42節までの次に43節があるんですね。イエス様はですね、はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいるとおっしゃった。死んだ先にですね、実は楽園というものがあるんですね。パラダイス、ギリシャ語ではパラディソー、パラディソーですかね、発音はですね、ギリシャ語ではパラダイス、パラディソ、楽園とここで訳されている言葉、天国のことでしょうか、何のことでしょうか。これ英語での、英語ではパラダイスですね、パラダイス。で、実はですね、このギリシャ語のパラディソですけれども、実はギリシャ語の語源、もっともっともっともっと遡っていくと、実はこの言葉はもともとはですね、ペルシャ語のパリダイダというですね、言葉から来ていると。皆さん、Google で弾けばすぐ出てきますからね。ペルシャ語がもともとの語源だというふうに言われるんですね、この言葉は。で、このペルシャ語の、言葉はですね、直訳すると石垣に囲まれた場所っていう意味なんですね。石垣に囲まれた場所。もともとどういうことかというと、ペルシャというのはですね、今のイランのあたりですよね。地理的に言うと今のイランのあたりですね。あの辺はですね、ちょっとした、高地、台地になっていて、非常にこう荒れた地でですね、そんなに水が多い場所じゃないわけです。で、彼ら井戸を掘るわけです。で、井戸を掘っていって、そしてこう、地下水をですね、汲み上げるわけです。 その時にですね、その石がたくさんあるそういう荒れ地の中でこう地面を掘っていくわけです。そして井戸を掘って水を出して、そしてそこに木を植えていくわけですね。そうするとその周りに石垣を作って水がですね逃げていかないようにするわけです。そして井戸を掘ってその周りに緑が生えてですね、そして周りに石垣が積んであるというそういうオアシスができるわけです。これがですね、このペルシャ語のパリダイだとかメディア語のパリダイザという言葉ですね。そういう言葉のもともとの、まあ、語源だって言われているんですね。でペルシャの王様のですね、有名なキュロス王様ですね。キュロス王の宮殿というのも非常に、まあ、考古学で発掘されても非常に素晴らしい庭園がその中にあった、ね、しかもキュロス王自身がですね、その庭園を設計してですね、庭を設計して造園をしたとですね、いうことが文章が残っているわけですね。そしてキュロス王の言葉として伝説として残っているのは、王たる者は帝国の庭師であらなければいけないとキュロス王は言ったというような記録が残っているんですね。庭はですね、このパラディソーというですね、楽園、その言葉を表す庭というのは普通の庭ではないんです。石垣あるいは塀に囲まれた庭、しかも王様の住む宮殿の庭、誰でも入れる庭ではない。一般の人たち、あるいはですね、そこに属さない人たちは、そこに立派な庭があって水があって緑があって素晴らしい場所だというのは分かっているけれども、その中に入ることはできないですね。壁に囲まれている、塀に囲まれているですね。そこに入ることはできない、そういう庭なんです、ね、楽園というのは。このパラディソーという言葉はですね、新約聖書には3回しか出てこないんですね。ここ以外にあと2回しか出てこない。ところが旧約聖書をですね、まあ、イエス様の時代には70人訳というですね、旧約聖書をギリシャ語に訳した聖書があるんですけども、そのギリシャ語に訳された旧約聖書の中にはこのパラディソーという言葉はですね、たくさん出てくるんです。どこに出てくるかというと、そのたくさん出てくる、一番たくさん出てくる箇所はですね、創世記で、実は何を表す言葉かというと、エデンの園を表すためにこの言葉は使われるんです。エデンの園、エデンの園の話は皆さんご存知だと思いますけど、アダムとエヴァがですね、作られた時に一番最初に人間の住処として神様が作ってくださった場所、ところが善悪を知る木の実から彼らが取って食べてしまった結果、その園から出ていかなければいけなかった、なくなったですね。そしてそのエデンの園の入り口にはですね、天使が剣を持ってそこに立っていたので中に入ることはできない。アダムといえばその中にいましたから、その中がどれほど素晴らしい場所か、どれほど素晴らしい庭園であるのか、楽園であるのかということをよく知っていましたけれども、中に入ることはできない。アダムといえばの子供たち、孫たち、3世代目、4世代目、その人たちはですね、アダムといえばから話を聞いていますから、どんなに素晴らしい場所かは分かっていますけれども、塀に囲まれていて中に入ることはできないから、その中がどうなっているのか分からなくなっていった。パラディソーっていうのはそういう場所なんですね。聖書の中に書いてある楽園というのは、私たちが失ってしまった場所なんです。新約聖書にですね、これ以外に書かれているパラディソーという言葉はどこに出てくるかというと、実は、ね、黙示録の中に出てくるんですね。天国を表す言葉として出てくる。創世記と黙示録にこの言葉は使われているんですね。その言葉をイエス様は十字架の上でこの犯罪人に対して使ったんですね。楽園に行くよって言ったんです。私たちが死んだ先のことをほんのちょっとだけ覗かせてくださったのではないか。人間が罪によって失ってしまったその楽園に救われた人間が再び戻っていくことができるという、この聖書の全体を通じて書かれているこのテーマを、イエス様は十字架の上で本当に短い言葉の中でこの犯罪者に言ったのではないか と理解することができます。この犯罪者はですね、まさにもう死のうとしていた、死に直面していましたけれども、人生の土壇場でこの楽園の約束を手にすることができた。もしかしたら彼はですね、自分の志半ばでこの処刑によって死ななければならなかったかもしれない。十字架にかけられていたということは、当時としてはですね、おそらく反逆罪に問われた、政治犯であった、反逆罪に問われた、少なくともそういう可能性が高いわけです。イエス様はですね、反逆罪をでっち上げられてそこにかけられていましたけれども、イエス様の両側にかかっていた罪人たちはですね、本当に反逆罪でかけられていた可能性が高いわけですよ。本当に革命を起こそうとして反逆を起こしたのかもしれないです。そして暴動を起こしたかもしれない、殺人を犯したかもしれない、強盗したかもしれない。しかし捕まってしまって、その自分の目的を達成することはできずにですね、志半ばでその十字架につけられていたのかもしれない。自分の人生こんなはずではなかった、ここでこうやって終わるはずではなかったという思いの中で、イエス様の両側にかけられていた罪人はいたかもしれない。でも今自分はあと数時間後には死んでいかなければならない、不本意でしかない、そんな最後の時に彼らは十字架の真ん中に、十字架にかかっておられるイエス様を挟んでそこにいたんです。イエス様を罵るもう一人をですね、たしなめた方の罪人はですね、こういうふうに言いました。42節に、イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。今日のお話のタイトルです。私を思い出してくださいと言ったんです。イエス様が処刑場に引かれてくるまでの間、ずっと彼らは行動を共にしていたはずです。一緒に鞭打たれ、一緒に十字架を背負って、ずっとですね、この処刑場までついてきてたはずです。その中でイエス様が語られた言葉、イエス様がなさったことをこの罪人は聞いて、イエス様はですね、楽園にふさわしいお方なのだということを、イエス様はですね、正しいお方なのだということを彼はですね、まあ、それまでにもいろんな噂を聞いてたのかもしれませんけども、それを確信したんでしょうね。それと同時に自分自身を振り返った時に、私は確実にこの楽園にふさわしくない人間だということを自覚したのではないかと思います。目の前にいる、目の前に自分と同じように十字架にかかっておられるそのお方はですね、もうまさに楽園にふさわしいお方、正しいお方、しかし自分は全く楽園にはふさわしくないもの。その彼が死ぬ前に、その目の前におられるイエス様に何というのか、私のことを思い出してください、覚えていてください、私のことを忘れないでいてください、これが彼にとっての唯一の望みをつなげる言葉だったんですよね。私を思い出してくださいというこの人の問いかけに、投げかけに対してイエス様は何て答えたのか、43節にはっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。まあ、この今日という言葉がどこにかかるのかということに関してはですね、いろいろと論争があるんですけど、まあ、それは今日はお話ししません。しかし少なくともイエス様は何ておっしゃったかと、今日私と一緒に楽園にいるって言ったんですね。そもそもこの罪人にとってですね、十字架の上に、十字架にかかっている時にイエス様と出会うなんていうことも奇跡的なことだったと思いますけども、イエス様は自分に対してですよ、イエス様は彼に対して彼のことを覚えていてくださるんですね。イエス様はお前のことは忘れないよとおっしゃってくださった。イエス様は3年半の交渉外の中でたくさんの人と会われたでしょうけど、最後にイエス様はこの罪人に対して、私はあなたのことを忘れないよとおっしゃってくださった、約束してくださった。非常に、彼にとって大きな奇跡がそこで起こったわけですよね。 私は協力牧師をしている教会があるんですけれども、その教会でお昼を食べていた時に、ある信徒の夫人がですね、私が食べているテーブルのところにやってこられました。一つ質問があるんです。この方はしょっちゅういろんな質問をしてくる信徒の方なんですけど、ね、一つ質問があるんですって言ってきたんですね。でどういう質問かというと、神様が私たちをですね、復活させてくださるということは分かってますけれども、それよく分からないんです。何が分からないかというとですね、再臨の時に神様が復活させてくださる私と、それとその死ぬ前の私が本当に同じ私かということはどうやったら分かるんですかって言ってきたんですね。変な質問ですけどね。もう皆さん意味分かりますでしょうか。人間は死ぬとですね、肉体は死んでしまいますので、そして大体日本の場合は火葬しますよね。灰になるわけですよね。バラバラになってしまうわけです。肉体消滅してしまうわけですよ。しかも私たちはですね、霊魂は肉体と霊魂を分けて考えないわけですよ、ね、聖書は肉体と霊魂を分けて考えてないと教えてるわけですよね。多くの人はですね、肉体は消滅しても霊魂だけはそこに生き続けていると考えている人がたくさんいるわけでしょ。ところが我々はそんなことないって言ってるわけですよ、聖書の中からですね。肉体が消滅したときに我々の霊魂も消滅しますと言ってる。霊魂不滅じゃなくて霊魂消滅なんですよね。我々は聖書から教えていることは、肉体も魂も全部消滅しちゃってどこにもなくなったんであればですよ、再臨の時にあなたたちを復活させてあげようって言って復活しましたって言われても、消滅し一回消滅しちゃったものがどうやって同じ私だっていうことが分かるんですか。当然といえば当然の質問なのかもしれないんですよね。こういう質問をしてくる方なんですけどね、これ我々クリスチャンはですね、もともと復活を信じてますので、もともと中世までのクリスチャンは肉体がですね、死んでしまってもその肉体をできるだけそのまま残すために土葬してたわけですよね。火葬はですね、魔女を火あぶりにするとかね、あるいは異端者を火あぶりにするとかね、火葬っていうのはもう最大の刑罰だったわけですよ。肉体が復活できないようにバラバラにしてしまえというような、そういう処刑方法だったわけですから、昔のクリスチャンはね、中世までは。ところが、その後ですね、そういうふうな復活じゃないんだという考えになった時に、クリスチャンは今何を信じている、何を教えているかというと、肉体は滅びても魂だけはまだね生きているんだから、魂がある限り復活できるっていうふうに信じている嫌いがあるわけですよ。ところが我々は霊魂も消滅しますと言っている私たちは、一体何に我々の復活した私と死ぬ前の私の継続性の根拠をですね、どこに置いているんでしょう。これこの間アドベンチストの信仰3のクラスでですね、こういう話をちょっとしましたよね。死ぬ前の私と復活した私の継続性の根拠は一体どこにあるんですか。肉体にあるんですか、霊魂にあるんですか、それとも何か他のものにあるんですか。私はその質問してきた方に答えました。私たちの人間の肉体と魂は一体で分けることはできませんから、肉体が死んで消滅してしまうと魂もその活動が停止して消滅してしまうということが聖書が教えていることですと。しかし神様は私たちのことを心から愛しておられる。私たちのことをですね、大切で仕方がない、私たちのことを絶対にですね愛し続けておられるので、私たち今生きている私たちの人生の隅から隅まで、私たち今考えている思いのすべて、私たちのこの肉体のもう髪の毛一本まで、全てを 100% 完全に全部、私たち一人一人のことを神様は全部覚えてるんです。神様の記憶の中に全部入ってるんです。間違いなく全て 100% だから、今私たちのこの肉体が完全に消滅したとしても、 私たちの魂が完全に消滅したとしても、神様の記憶の中に全部完璧に残ってるんですよ。これが私たちの復活の信仰の根拠なんですよ。私のことを本当に心から愛しているから、神様は絶対に私のことを忘れないんです。人間だってそうですよね。愛する人のことを忘れませんよね。思い出しますね。みんなの記憶の中に生き続けるわけですよ。神様は何もないところから、無から、世界のすべてを作り上げる、そのような創造の力を持っておられる方。その神様の記憶の中に、命の書の中に名前を書かれている。完全に私たちは記憶され記録されているので、たとえ肉体と魂が消滅してしまったとしても、完璧に同じ私として、しかも今の私以上にバージョンアップされた完璧な私として復活することができる、再創造していただくことができる。このイエス様の十字架の隣にかけられていた犯罪者、イエス様に、あなたのことを覚えているよと言っていただいた。イエス様を救い主と信じて思い出してくださいとイエス様に対する信仰を告白した彼に対して、イエス様はそのようにおっしゃってくださいました。私を思い出してくださいという言葉は、私を愛してくださいという言葉に等しい。このような信仰を持つことこそが、本当の意味で死を乗り越えることができる力を私たちに与えてくれるんですね。救い主であるイエス様は私たちのことを覚えていてくださるんですね。瞑想の言葉の中にイザヤ書の言葉を印刷していただきました。これも有名な言葉です。女が自分の血の身子を忘れるであろうか、母親は自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。手のひらに刻みつけるとおっしゃったイエス様は十字架におかかりになった。イエス様は私たちのことを決して忘れません。覚えていてくださいます。そして楽園、パラダイスの約束をしてくださいます。そしてイエス様と出会って、この約束を受け取った今日という日が救いの日だ。まあ、ルカは実はですね、この今日っていう言葉にもすごくこだわってるんですね。思い出していただくと分かると思いますけど、クリスマスの時にもですね、野宿していた羊飼いのところに天使がやってきた時に、天使何て言ったかというと、今日ダビデの町であなたのために救い主が終わるんだ。今日って言うんですよ ね。それからイエス様が交渉が始める時に、最初の安息日にナザレの街道に入った時に、イエス様がですね、イザヤ書を読みますけれども、その聖書を読んでパタンと閉じて、パタンは、巻物ですけどね、聖書を読み終わって言った言葉は何だったかと、この聖書の言葉は今日あなた方が身にした時に成就した。今日っていうんですよ。イエス様が十字架にかかる直前に最後に立ち寄ったエリコの町でですね、嫌われ者だったザーカイの家に泊まった時、ザーカが悔い改めて、その悔い改めを告白したときに、ルカによる福音書で、今日救いがこの家に来たと書いてあるんです。もうルカによる福音書の中には、今日という言葉が重要なところに何度も出てくる。そして十字架の上でイエス様、今日楽園にいるとおっしゃるんです。この今日という言葉が使われている場面はいずれもですね、罪人がイエス様と出会った日なんです。 罪人とイエス様の関係が始まった日なんです。その日をルカは今日と書いています。ルカがどうしても伝えたかった今日起こる出来事、今日イエス様と出会うこと、そして今日イエス様の救いの約束が与えられることですね。ルカはテオピロに対して今日イエス様と出会い救いの約束をいただけるのだと書いているのではないかと思います。同じように今この福音書を読んでいる私たちに対しても同じ言葉をルカは投げかけているんじゃないでしょうか。私たちもこの十字架の上でイエス様と出会って楽園を約束していただくことができた罪人と同じように今日イエス様に私を思い出してくださいと共に祈りたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。